ついにようやくたどり着きました。あの博士たちは星に導かれ、遠い国からはるばるユダヤのエルサレムへとやってまいります。生まれたばかりの救い主メシアであるキリストのもとへ、神の手によって導かれてきたのです。博士たちは最初ユダヤの王様ヘロデを訪ねます。なぜなら彼らを導いた星は新しい王様がユダヤにお生まれになったと告げていたからです。星はそのことを告げる天からの印でした。でところがこのヘロデ王は新しい王様が生まれたという知らせを心穏やかに聞くことができません。心をかき乱され、博士たちにこんなことを言いました。その子が見つかったら教えてほしい、私も行って拝みたいからと。けれどもこれは王の本心ではありません。王様の心にあったのは、自分の王座を脅かす者が誕生した。恐れと不安の中で救い主を葬り去ろうとしていたのです。なんとひどい王様だろうかと我々は思います。けれどもこの王様の姿こそ、私たち自身を映し出す鏡ではないのかと思わされます。王の王として生まれた方など私は認めない。私こそがこの世界の主だ、いや私が神なのだ。実は今も心の中でそのような思いの中を生きている人々は決して少なくありません。いやかつてキリストに出会う前の私たちも多かれ少なかれそんなことを思い描いて生きてきたのではないでしょうか。国や世界には手が届かなくても、私の人生は私のもの、私の家族は私に従うはずだ、友達をあるいは隣人を、そして自分の仕事場を全て自分の思い通りにしたい、そこに新しい救い主のお生まれなどを入り込ませる余地は私たちには持ち合わせていませんでした。そうした欲望をたくましく生きているのが我々ではなかったでしょうか。救い主を信じるなんてバカバカしい、神の言うことを聞いても何の良いことがあるのだと。最終的に我々人類は神がお与えくださった救い主を十字架につけていくのです。まさにそれは我々人類一人一人がこの時のヘロデと実は変わりなかったということを示していないでしょうか。救い主と出会うためにはるばる旅してきた博士たちは、キリストに会う前にこのヘロデと対面することになりました。いわばこのヘロデは私たちを映す鏡であります。つまり救い主と出会うために、救い主を信じひれ伏すために、その前にまず我々は自分自身がいかに罪深い存在であるのか、そのありのままの姿を見せつけられるのです。自分では誠実に生きてきたつもりですけれども、神の前には何とおごり高ぶっていることでしょうか。自分を神であり、自分をこそが主であると信じて疑わない、神がいるなど認めたくはない、我々自身の本当の姿がヘロデ王という鏡の前であぶり出されてまいります。しかしそのような自分自身の姿を垣間見ながら、それ直面しながら、しかし博士たちは自分たちの愚かさや罪深さに引きずられるのではなく、神を信じました。つまり自分たちを救い主のもとになお導き続けてくださる神の恵みを信じたのです。面白いことですが、信仰深いふりをしたあの王様の言葉に送り出されて、博士たちはついにあの場所にたどり着きます。東の国で見た 自分たちの国で見たあの星がさらに輝きを増してはっきりと自分たちを導いているのを博士たちは確信しました。そして自分たちを星で導いておられる方こそ救い主をお使わしになる天の父であることを彼は仰ぎ見たのです。先立って進む星はついにその場所にとどまりました。博士たちはその星を見て喜びにあふれます。喜びに喜びます。少し細かいかもしれませんが、実はギリシャ語の原文で見ると、私が知る限り聖書の中で一番喜んでいる激しい表現はこの博士たちの喜びです。彼らはその星を見て喜びに喜び、大いに喜んだと実は原文では書いてあります。こういう喜びの表現を私は他に知りません。しかもまだこの博士たちはキリストに出会ってはいないのです。もうすぐそこまで来ていますが、キリストに出会う前です。なのにもうすぐそこに救い主がおられる、待ち望んだお方と出会うことができる、その予感に満ちた喜びが博士たちの全身全霊を震わせたのであります。まさにクリスマスが世界にもたらした喜びの振動であります。そしてついに彼らは家の中へと入っていきました。そこには救い主イエス・キリストがまだ生まれたままの姿で母親と共におられました。博士たちはその場に倒れ込むようにしてイエス・キリストをひれ伏し礼拝を捧げます。遠い国から携えてきた宝の箱を開けます。そして黄金、もつ薬、乳香を捧げました。いずれも王の王に捧げるのにふさわしい最高の高価な尊い贈り物です。ところでこの11節でこの福音書には家に入ってみるとと書かれてあります。生まれたばかりの主イエスが母マリアと共におられた家のことです。しかしこの家とは一体どういう家、あるいは誰の家だったのでしょうか。クリスマスの出来事を告げ知らせるもう一つの福音書があります。ルカによる福音書。このルカによれば宿屋にはマリアとヨセフの泊まる場所はありませんでした。ですから馬小屋で生まれたんだとよく言われます。幼稚園や保育園のクリスマス誕生劇には必ず宿屋さんが出てきて言います。宿屋はどこもいっぱいです、でも馬小屋なら空いています、さあどうぞ、そう言って歌を歌います。けれども実はルカやマタイの福音書のどこをどう探しても馬小屋という言葉は出てまいりません。これは後の世代の人たちの想像です。生まれたばかりのキリストは貝場桶に寝かされていたので、つまり羊や馬やロバに藁の餌を与える貝場桶、これ石で作られた餌箱、これに横たわっていたのできっと馬小屋なんだろうという、これは後の時代の人々の想像たくましい産物です。けれども聖書には馬小屋も羊小屋も出てきません。なぜなら当時のユダヤには家畜を飼う小屋はないからです。自然にできた小さな洞穴や、あるいは家の外につないで、あるいは柵を作って空の下で家畜を養います。ですからキリストが、生まれたばかりのキリストが貝場桶に寝かされていたという情景は宿屋や家の中ではなく、馬小屋の中でもなく、夜空の星の下で産み落とされたということを暗示しているのであります。つまり野宿のような状態で母マリアは救い主をお産みになったということが多分 当時の状況からは一番ぴったりくるのです。にもかかわらずマタイの福音書は当然そういうことを知っていながらあえてここで家に入ってみるとと家を書きます。マリアとシュエスがいたことになっている家があったというのです。一体どんな家でしょう、どこの家、誰の家でしょうか。救い主イエス・キリストがいてくださる場所、そこが家なのだ。マタイはそう言いたいんではないでしょうか。つまり青空の下であれ、馬小屋であれ、道端であれ、生まれた救い主キリストがおられるところが私たちの家なのです。神の家です。後の教会であり、これは神の国につながる家であります。遠い道のりをはるばる旅してきた博士たちは主イエスキリストを礼拝し、心限りの力を尽くした捧げ物をいたしました。そうしてキリストを心から信じ礼拝することによって、異邦人であったはずの博士たちは神の家へと迎え入れられています。この後博士たちはヘロデのところへ帰るなというお告げを受けて、別の道を通って自分たちのふるさとへ帰っていきます。つまり救い主に出会い礼拝したことで彼らの旅は終わったかのようにも見えるのです。けれども聖書は告げています。別の道を通って自分たちの国に帰った。事実はこれが本当の意味での旅の始まりとなりました。キリストを信じ礼拝したあの家から新しい人生が始まったのです。彼らの行く向かう先はふるさとです。今までと同じ日常が続いていく場所です。にもかかわらずキリストに出会い、キリストを信じ、いやキリストによって受け入れられたその瞬間から私たちに新しい人生を神が開いてくださった。つまりこれまでとは全く違う別の道、新しい道を私たちは歩むことになった。教会はそのように主キリストと共に新しい別の道を歩み始めた者たちの群れであります。私たちの歩みがまさにこの博士たちの歩みと重なってまいります。もちろん教会を初めて訪れ、キリストを信じよう、洗礼を受けるまでの道のり、旅路があります。しかし今日の博士たちのことから言えば、教会に来て洗礼を受けさえすれば魂の旅はそこで終わったのでしょうか。そうではないはずです。むしろ洗礼を受けイエス・キリストに継ぎ木をされたその時から新しい本当の旅が始まります。これは素晴らしい旅路です。キリストがどこまでも我々を神の国に導いてくださる、そういう旅路だからです。雨が風があり、そしてコロナがあり、あるいは大地震や戦争の噂が聞くとしても、キリストが私たちから離れずにこの旅路を日々導いてくださる、それは本当に確かなことであります。あるいはキリストによって罪を許され、教会の一員とされ、神の国を目指す旅に加わった、新しい信仰の旅路がまさにここから始まっているのです。ですから私たちにとってのゴールはこの教会ではなく、教会そのものがゴールではなくて、あるいは礼拝そのものもゴールではない。これは新しい出発の時であります。やがてキリストがもたらしてくださる永遠の神の国、この神の国こそが私たち人類にとってのただ一つのゴールでありましょう。この輝かしいゴールをもたらすため、世の終わりにキリストはもう一度私たちのもとにおいでくださいます。クリスマスはこの永遠のゴールを目指して歩む新しい旅立ちの時です。世界中この世の中でなお苦難が続いています。しかし私たちはもうあのヘロダのように 罪の中に居座り続ける必要はありません。あの博士たちのように自分の中にもヘロデがいる、そのことにドキッとさせられながらも、もう博士たちはヘロデのもとにはいないし、ヘロデのもとに帰る必要はないのです。イエス・キリストのもとに我々は旅を始めました。キリストが私たちのため新しい道を開いてくださっています。この道を世の終わりまで父子聖霊なる神と共に歩み続ける、キリストが共に歩んでくださる道、この道を共に歩み続けましょう。ここに何者も奪うことのできない真の平和と自由と幸せがあるからです。お祈りを捧げます。主イエスキリストをお与えくださるほどに、この世と私たちを愛してくださった天の父、あなたの皆をあがめ感謝と賛美を御前に捧げます。2020年というこの年がまさかこのような日々になるとは誰も思いもよりませんでした。しかしあなたは全てをご存知で、全てを御手の内に収め、この海の苦しみを味わっている世界を輝かしい御国へ導いてくださることを信じます。いえ、きっとこのような苦しみを味わわなければ、私たちは神の国を本当の意味で迎えることができないのかもしれません。私たちにはなおわからないことが続きます。しかしだからこそ、私たちを導いてくださる神様、あなたの星に望みをかけます。救い主イエス・キリストが光となって私たちを照らしてくださるため世に来られました。私たちに先立って進んでおられる主イエス・キリストに喜びと感謝を持って信じ従う一人一人、私たちの群れとならせてください。これから洗礼式を行い、聖餐を共に祝います。どうぞ天におられるキリストが聖霊において私たちのところに下りたもうて、私たちを天上の喜びへと引き上げてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。